お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはレビ人の清め、荒野の行進での過ぎ越し、そして昼には雲の柱、夜には火の柱。今日の聖書の箇所は民数記8章5節から26節と9章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記8章の学びをしていますが、この章の残りはレビ人の清めについて取り扱っています。彼らはキリストの十字架を語っている神柱の祭壇のところにすでに行ったのですが、それでもまた清めのために旋盤に来なければなりませんでした。民数記8章の5節から6節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ。もし神様があなたを用いられんなら、神様はあなたを清めなくてはなりません。7節から8節。あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗い、身を清め、若いお牛と油を混ぜた小麦粉の穀物の捧げ物を取る。あなたも別の若いお牛を罪のための生贄として取らなければならない。まず清めの水が振りかけられなければなりません。これは旋盤のところで行われます。第二に彼らは全身にカミソリを当てました。第三に彼らは清くなるために自分たちの衣服を洗わなければなりませんでした。そして第四に彼らは罪のための捧げ物と全焼の生贄を捧げました。神様がレビについて何と言われたか覚えておられるでしょうか。レビはヤコブの息子たちの一人で、彼を祝福したとき、ヤコブは彼について次のように言いました。創世記49章5節から7節。シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。明らかにレビ人たちは清められる必要がありました。今日の神様の子供たちにとって大切なことは、どのように歩むかではなく、どこを歩むかです。第一ヨハネ1章7節には、私たちの罪の清めのことが次のように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。民数記のこの箇所で光と旋盤とが一緒に置かれています。光の中を歩むとき、自分の人生に不完全さがあることに気づきます。そこでその不完全さを取り除くために旋盤に行くのです。これは罪の告白の象徴です。ここで清めのために4つの段階があることに注目してみたいと思います。第1段階は罪の清めの水を彼らに振りかけることです。キリストが弟子たちの足を洗われたとき、 シモン・ペテロが主に足を洗わないでくださいと言いましたが、主イエスは彼に言われました。ヨハネ13章の8節。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。その意味は、あなたは私と交わりを持つことがない。あなたは私と何の関係もないということです。ヨハネは自分の書簡の中で、このことを次のように説明しています。第一ヨハネ1章の7節、9節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが神様に仕えるならば、自分の罪を告白しなければなりません。心中の祭壇は、罪人が救いのために神様のもとに来る場所です。旋盤は、信者、つまり神様の生徒が、清められるために来る場所なのです。第二段階は、彼らは全身にカミソリを当てたことです。新約聖書ヘブル人への手紙4章の12節には次のように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神様の言葉は、あなたの人生を掘り下げ、あなたが間違っていると知らなかったことを見つけ出します。どうでしょうか？あなたは自分の心の中に鋭いカミソリを当て、自分の心の中の間違った考えや汚れた思いを剃り落としてもらう必要を感じないでしょうか。またあなたは自分の心の中で罪を告白していない領域である罪の剃り落としはないでしょうか。神様の御言葉は光であり、鋭いカミソリでもあるのです。そして第3段階は、その衣服を洗ったことです。衣服は人生の習慣を語ります。私たちは衣服を洗う必要があります。特定の習慣はやめる必要があります。なぜなら、それらが主のための私たちの証を損なってしまうからです。第4段階は、捧げ物を取ることです。若いお牛を全焼の生贄のために、そして穀物の捧げ物ともう一頭の若いお牛を罪のための生贄としなければなりませんでした。もうすでに見ましたが、これらの捧げ物はキリストを物語っています。全焼の生贄はキリストが誰であるかを語ります。穀物の捧げ物はキリストの罪のない完璧さを語り、和解のための捧げ物は主がご自分の十字架の地で和解を成立されたという事実を語っています。罪のための捧げ物は主が私たちのために何をしてくださったかを語りますと、マギー博士は述べています。民数記8章の9節から11節。あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエル人の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませる。イスラエル人はその手をレビ人の上に置く。アロンはレビ人をイスラエル人からの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。私たちはどんな奉仕にも関わることができはしますが、神様の御言葉の光の中を歩むまで、また清めのために主のもとに行くまで、あなたは 効果的な働き人になることはできないのです。あなたはご自分を神様の御言葉の光の中で見なければなりません。主に罪を告白してゆきましょう。主は私たちの罪をすべて許し、清めてくださいます。邪魔になるものを取り除く、あの鋭いカミソリを使いましょう。レビ人たちが主に仕えることができるように、これらすべてのことが行われました。民数記8章の14節と19節。あなたがレビ人をイスラエル人のうちから分けるなら、レビ人は私のものとなる。私はイスラエル人のうちからレビ人をアロンとその子らに正式にあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のために贖いをするようにした。それはイスラエル人が聖所に近づいて彼らに災いが及ぶことのないためである。前に言及しましたが、主がご自分の大祭司としての祈りの中で、信者のことを次のように言われたことを思い出してください。ヨハネ17章の6節で主は次のように言われました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。主イエス・キリストはご自分の血によって、代価を払ってあがない、私たちを神様のもとに戻してくださいました。父なる神様は、主イエス・キリストに贈り物として、私たちをもう一度与えられました。ですから私たちは、主に属しています。さて、主への奉仕は、規則や規制や法律にかかってはいません。主イエスに仕える方法は、そのようなものではないのです。私たちが主に仕えるのは、私たちが主を愛しているからです。私たちは主と新しい関係にあり、主に継ぎ合わされ、私たちは主の一部なのです。ですから主に仕えることは、小さな規則や規制に従うというようなことではなく、その代わりに主を喜ばせたいと願うことなのです。24節から26節。これはレビ人に関することである。25歳以上の者は、会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ、会見の天幕で、自分の同族の者が任務を果たすのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならない。レビ人たちは25歳になると会見の天幕での奉仕を許可されました。四章では彼らは祭司の職には30歳になるまで就くことができないことを学びました。祭司たちは30歳から50歳まで奉仕をしました。会見の天幕の周辺の、例えば天幕を組み立てたり外したりといったようなどんな奉仕でも25歳から50歳まで奉仕をすることができました。民数記1章3節で、20歳以上のもので軍務に就くことのできる人々を含めた人口調査を見ました。ここで責任の取れる年齢はいくつなのかという質問が出てきます。民数記14章29節には次のように書かれています。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので、二十歳以上の登録された数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。明らかにこの場合は、20歳が責任の取れる年齢でした。19歳だった少年は、かの地に入ることを許されたのです。つぶやいた20歳の若者は、荒野で死ななければならなかったのです。 責任の取れる年齢というのは、私たちがこれだと思う年齢よりももう少し上かもしれないということを提案したいと思います。私たちは小さな子供にも責任があるかもしれないと考えます。しかし私はそうは思いません。小さな子供も主を受け入れることはできます。事実、4歳でキリストを受け入れた子供がたくさん記録に残っています。でも、責任の取れる年齢というのはもっと後であり、私は人によって違うと思っています。ここでは、神様が違う形の奉仕には違う年齢を定めておられることが書かれています。人は20歳で兵士になることができました。レビ人は25歳で会見の天幕の奉仕をすることができました。祭司は祭司としての奉仕を30歳で始めました。大切なことは、私たちは子供たちを励まして、できるだけ早く主のもとに来るように教えることです。子供たちにとって主イエスを救い主として受け入れることはとても大切なことですと、マギー博士は強調しています。さて、民数記の9章の学びに入りますが、民数記9章の1節から2節。エジプトの国を出て、第2年目の第1月に、主は市内の荒野で、モーセに告げて仰せられた。イスラエル人は、定められた時に、杉越の生贄を捧げよ。イスラエル人は荒野にいる間に杉越の祭りを祝うべきでした。そこで彼らはエジプトを出て2年目に杉越を守りました。しかし祭りの間に問題が起こりました。死体で怪我されたために杉越を守ることのできない人々がいたのです。彼らはモーセとアロンのところに来て報告し、どうしたらよいか尋ねました。8節。するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう。モーセは教会秩序の本に尋ねることなどはしませんでした。彼は神様に直接尋ねました。今まで何度も言ってきたことをもう一度ここで繰り返します。今日、私たちは神様の御言葉に尋ねるべきなのです。神様の御言葉こそ、神様の子供たちの権威です。神様の御言葉の解釈について違う考えもあります。だからこそ、私たちは御言葉を学び、賢く解釈しなければならないのです。9節から11節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。あなた方のまたはあなた方の子孫のうちで誰かが、もし死体によって身を怪我しているか、遠い旅路にあるなら、その人は主に杉越の生贄を捧げなければならない。第2月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない。種を入れないパンと苦菜と一緒にそれを食べなければならない。定められた時に杉越を守ることのできない人々は、1ヶ月遅れて杉越を持ち、それを祝わなければなりませんでした。15節から16節。幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり朝まであった。いつもこのようであって昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた。イスラエルの子らにはシェキナの栄光である覆う雲が与えられていました。これは彼らを他のどんな民族とも違うものとした多くの印の中の一つです。パウロがローマ人たちに手紙を書いていたとき、イスラエル人たちを他の人々と区別する印のいくつかを与えようとして、次のように書いています。 ローマ9章の4節から5節。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法を与えられることも、礼拝も、約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。ご覧の通り、パウロはここで栄光に言及しています。彼らは神様の目に見える御臨在を得ていた唯一の民でした。民数記に戻りますが、9章の18節から19節。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。長い間雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。今日行進するか、または明日行進をするか、または数日の間宿営にとどまるかを決めたのは、モーセ一人ではありませんでした。神様が決められたのです。今日私たちは、主イエス・キリストが教会の頭であることを認める必要があります。主こそが私たちを導かれる方です。22節から23節。2日でも、1月でも、あるいは1年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。雲の柱が朝上がった時には、彼らはその日が彼らが旅立つ日だということを知っていました。レビ人たちは会見の天幕を取り外すためにすぐに行きました。彼らは30分かそこいらで分解ができたと思います。そして夜になって休む場所に来た時には同じように手早く組み立てました。すると彼らを導いてきた雲の柱は会見の天幕の上に落ち着きました。この雲の柱と火の柱は神様の目に見える御臨在であるシェキナの栄光でした。彼らの荒野の旅が終わり、約束の地に落ち着いた後、ソロモンは移動式の会見の天幕に取って代わるための宮を建造します。ところがその後イスラエルが神様に背を向けた時、シェキナの栄光は宮を去りました。エゼキエルはまるで去りたくないかのように栄光がためらいながら立ち去ったこと、そして栄光は上に上がって天に消えたことを語っています。主が地上に来られたとき、主が脇に置かれたのはご自分の栄光でした。ご自分の神聖ではなく栄光を脇に置かれたのです。しかし主が再び来られるとき、マタイ24章30節にあるように、人の子の印が天に現れます。そしてその印はシェキナの栄光だと思います。キリストはご自分のすべてのご栄光のうちに戻って来られるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はレビ人の清め、荒野の行進での過ぎ越し、そして昼には雲の柱、夜には火の柱というテーマで、民数記8章5節から26節と9章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記10章1節から36節と11章1節から4節。銀のラッパ、行進の命令、そして人々の不平というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見 ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。